こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ケアする人も楽になる認知行動療法入門副1は、臨床心理士である伊藤恵美が認知行動療法 CBT の基礎を、看護師をはじめとする対人援助職のセルフケアに結びつけて解説した実践的な入門書である。対象は患者や利用者へ治療を行う専門家だけではない。人を支える仕事の中で緊張、怒り、無力感、対人関係上の負担を抱えやすいケアする側が自分のストレスを把握し、扱うための手引きとして構成されている。本書は心理学的な説明を一方的に並べるのではなく、ストレス状況を可視化し、アセスメントを行い、事例に沿って対処を検討する流れを取る。基本モデル、自己観察、コーピング、マインドフルネス、認知再構成法、問題解決法などを扱い、図表やワークシートも用意する。理論の正確さと忙しい実務者が自分に試せる具体性を両立させようとする点に本書の目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にストレスを性格の問題にせず、状況反応対処の連鎖として捉える本書の出発点は、辛さを根性や適性の不足として片付けず、ストレス状況とストレス反応を目に見える形にすることである。対人援助職では相手の苦痛、職場の人間関係、時間的制約、責任の重さが重なりやすい。その結果として生じる不安、怒り、落ち込み、寛大の緊張、回避的な行動を漠然と疲れているとだけ捉えると手を打つ対象が定まらない。認知行動療法の基本モデルは、出来事そのものだけでなく、その場で浮かぶ考えやイメージ、感情、身体反応、行動が相互に関係することを示す。本書はこの枠組みにより、苦痛を単純化しすぎずに整理する道筋を示している。重要なのは、考え方を常に前向きに変えることではない。どの状況で何が起こり、自分がどのように反応し、反応が次の負担をどう増減させるかを把握することである。可視化は自己批判を強める作業ではなく、調整可能な部分を見つけるためのアセスメントになる。次に、自己観察と外在化によって圧倒される体験に距離を作る。本書が初学者向けに重視する自己観察は、頭に浮かんだ内容や感情を正しい、間違いと即断せず、まず記録し、観察対象として扱う姿勢である。ケアする立場の人は、相手への責任感が強いほど、自分が何とかしなければならない、失敗してはいけないといった考えを事実同然に受け取りやすい。しかし、思考は重要な情報ではあっても、状況の全体をそのまま映すものではない。外在化は、悩みや反応を自分の人格そのものと同一視せず、起きている現象として言語化することに役立つ。例えば、怒りや不安を抱く自分を責めるのでなく、どの場面で何を脅威と受け取り、どのような身体行動反応が出たのかを分けて見ていく。この距離は感情を否認するためのものではない。感情の存在を認めながら、衝動的な反応以外の選択肢を検討する余地を作るためのものである。ワークシートを用いる形式は、忙しい読者にも内省の手順を具体化し、曖昧な苦痛を扱える情報へ変換する助けとなる。さらに、彩香さんの事例を通じ、認知行動療法の技法を仕事の葛藤に接続する副1では、プリセプティとの相性に悩む先輩看護師彩香さんの事例が、理論と実践を結ぶ中心的な教材として置かれている。職場での葛藤は、単に相手との相性だけで決まるわけではない。指導する役割への期待、失敗への恐れ、業務の逼迫、相手の反応についての解釈などが重なり、苦痛が維持されることがある。事例形式の利点は、認知行動療法の用語を暗記するのでなく、ストレス反応の把握、アセスメント、対処の選択という流れの中で、その機能を理解できる点にある。読者は相談者を一方的に評価するのではなく、自分ならどのような考えが浮かぶか、別の対応はあり得るか照らし合わせられる。本書は、職場問題を個人の認知だけに還元する構成ではない。実際の問題解決を要する環境や対人関係を視野に入れ、認知への働きかけと行動上の工夫を組み合わせる。特定の正解を押し付けず、事例を媒介にして、自分の現場へ技法を移し替えるための入門となっている。そして、コーピングのレパートリーを増やし、成功法だけに依存しない本書で扱われるコーピングは、ストレスに対して意図的に行う対処を指す。ここでの要点は、困難を常に真正面から解決しようとすることが必ずしも有効ではないという点である。ケアする人は責任感ゆえに我慢する、さらに努力する、相手を説得する、といった限られた対応を繰り返しがちである。しかし、相手の状態や組織上の制約によっては、その方法が消耗を増やすこともある。本書は、問題解決法だけでなく、気分や緊張を整える対処、注意を切り替える工夫、助けを求めること、場合によっては迂回する、放置するといった柔軟な選択を視野に入れる。コーピングレパートリーとは、どれか一つの優れた方法ではなく、状況に応じて選べる手札の幅である。 重要なのは回避を無条件に悪とすることでも気晴らしだけで現実問題を覆い隠すことでもない。自分の負担、問題の性質、今すぐ変えられる範囲を評価し、短期的な安定と長期的な課題解決を区別することにある。この柔軟性は燃え尽きの予防にも関わる。最後に、認知再構成法、問題解決法、マインドフルネスを万能視せず安全に使う福一は認知再構成法、問題解決法、マインドフルネスといった代表的な技法を紹介するが、いずれも苦痛を即座に消す万能な方法としては扱わない。認知再構成法の役割は、自分は無能だ、絶対にうまくいかないといった自動的な解釈を、無理に肯定的な考えへ置換することではない。根拠や別の見方を検討し、現実に即した役に立つ理解を探すことである。問題解決法も、変えられる課題を具体化し、選択肢を考え、実行可能な一歩へ落とし込むための方法であり、構造的に解決しにくい問題まで個人の努力で処理するものではない。マインドフルネスは、今の体験へ注意を向ける練習として、感情や思考に飲み込まれずに対応を選ぶ補助線となる。本書がセルフケアの本でありながら、適応と限界、実施上の注意にも触れているは重要である。深刻な不調や危機的な状況を自己トレーニングだけで抱え込まず、必要に応じて周囲や専門家の支援を利用するという位置づけが、対人援助職向けの実用書としての慎重さを支えている。結論として、本書は看護師、介護職、心理福祉教育職など人の苦痛や要求に日常的に接する人に特に適している。また、認知行動療法に関心はあるものの、専門書の抽象的な説明や技法の多さに入りにくさを感じている初学者にも有用である。得られる実践的な利点は、ストレスを抱えないことではなく、負担の構造を記録し、自分の反応を理解し、対処の選択肢を増やすための基本手順を身につけられる点にある。認知、感情、身体反応、行動、環境上の問題を区別して考える習慣は、仕事上の葛藤を必要以上に人格や能力の欠陥として受け止めない助けになる。類書との際は、患者への治療技法の解説を主目的とせず、ケアを担う人自身を対象に据えていること、そして看護の現場に近い事例、図表、ワークシートを通じて学習を具体化していることにある。高度な理論的議論や専門的訓練の代替ではないが、 CBT を自分のセルフケアとして安全に試す入り口として明確な位置を持つ一冊である。ご支援いただける場合は伊藤恵美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。